おはようございます。ただいまから令和5年第1回弥彦村次会3月定例会を再開いたします。現在の出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましては、お手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。最初に日程第1、承認第1号、専決処分の報告について、令和4年度弥彦村一般会計補正予算括弧第12号から、日程第15、請願第1号、行政書士制度及び行政書士法への理解を深め、府中啓発を行うことについてまでの専決補正予算1案件、補正予算5案件、条例7案件、その他1案件、請願1案件を一括して議題といたします。以上の15案件につきましては、総務文教常任委員会に審査を願っておりますので、委員長から審査結果についてご報告をお願いいたします。それでは板倉総務文教常任委員長。はい。
おはようございます。それでは、報告をいたします。令和5年第1回3月定例会総務文教常任委員会審査報告を行います。本委員会は3月定例会において付託された議案を審査するため、去る3月10日午前9時45分から委員会室において開催いたしました。主なものについてご報告いたします。審査での出席委員は5名全員であります。説明のため出席した者、村長、教育長、総務部長、産業部長、所管の課長及び担当職員であります。委員会事務のため出席した者、議会事務局長及び書記であります。本委員会に付託された議案は、専決補正予算1案件、補正予算5案件、条例7案件、その他1案件、請願1案件の15案件であります。なお、本委員会は厚生産業常任委員会と連合により審査を行いました。委員長開会宣言の後、付託された請願を除く14案件につきましては、会期初日に提案説明が行われており、請願1案件につきましては、紹介議員より趣旨説明いただくことから早速審査に入りました。付託された専決補正予算1案件についての審査では、ふるさと納税寄付金が増額した理由は、また返礼品の数はどれぐらいかとの質疑に、寄付額増額の要因はポータルサイトを追加したことと、魅力ある返礼品を増やしたことである、また返礼品の数は季節によって変わるが300品程度であるとの答弁でありました。次に補正予算5案件についての審査では、橋梁補修工事費1400万円、村道新設改良工事費930万円について、翌年度へ繰り越す理由はとの質疑に、橋梁補修の矢川排水1号橋は、矢川の水位が高い際は、工事の足場が組めないこと、鋼材など品不足により、材料の納品遅れが原因である。また、海老穴大橋の欄干修繕及び村道浅尾線の道路改修は、国の補正予算に伴う追加交付金のため、来年度への繰り越し事業となる。との答弁でした。空き家除去等支援業務委託料及び除去等工事費について、空き家の持ち主がこのままでよいといった場合、法的に強制処理した工事費は請求できるのかとの質疑に、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空き家の認定、助言または指導、命令、勧告、行政代執行の順番に除去に向けた手続きを行う必要がある 最終的に行政代執行を行う場合は、行政代執行法により工事費を法的に徴収することができるとの答弁でした。マイナポイント付与期限が5月末まで再延長されたが、今後の対応は従前と同じ業務委託か、その効果及びマイナンバーカード交付状況について伺うとの質疑に、マイナポイント付与期限が延長されたため、マイナポイント申し込み等支援業務についても委託期間の延長を予定している。マイナンバーカードの交付枚数について2月末で5441枚、交付率 69.7% で県内6番目となった。効果はマイナポイント申し込み等業務を委託することで、職員がマイナンバーカードの申請交付業務に集中でき、迅速な交付と待ち時間の短縮につながることができたとの答弁でした。感染症対策等支援事業の活用で、小学校に体温計噴霧器を購入するとのことだが、中学校及び保育園には整備されているのかとの質疑に、体温計噴霧器は中学校及び保育園ともに整備済みである。小学校もすでに整備済みであるが、学校からの要望で追加購入を行うとの答弁でありました。続いて、中学校では二酸化炭素濃度計を購入するとのことだが、小学校及び保育園には整備されているのかとの質疑に、二酸化炭素濃度計は小学校及び保育園には整備されていない、今後の状況に応じて検討するとの答弁でした。財政調整基金積立金2億円の増額はなぜできたのかとの質疑に、令和3年度の新型ウイルスワクチン接種事業については迅速に実施する必要があったため、競輪事業特別会計から2億円の繰り入れを行った。結果としてワクチン接種の事業費については国の補助金等により全額措置されたため、競輪事業特別会計からの繰り入れ金は令和3年度決算の余剰金として令和4年度予算に繰り越された。その余剰金2億円を財政調整基金へ積み立てるものであるとの答弁でした。グループホーム小池の本体工事費には中庭工事費を含むとの説明を受けた、少し、高額に感じるのだがとの質疑に、中庭工事費の内訳としては、各部屋から外へ出る際の犬走りの工事および手すりなどの設置工事が含まれている。この外部工事は当初外構工事に含め予定するとしていたが、本体工事に含めて工事することとしたため増額となったとの答弁でした。次に、条例7案件についての審査では、弥彦村個人情報保護条例が廃止され、新しく弥彦村個人情報保護法施行条例を制定するが、災害発生時における住民の安否確認などにおける該当者の氏名や年齢などの扱いは改正されるのか、また災害が発生した場合の安否確認などの方法はとの質疑に、弥彦村個人情報保護条例における取り扱いと改正個人情報保護法における取り扱いに変更はなく、災害対策基本法に基づく場合は個人情報を提供することができる。住民の安否確認について国は積極的な個人情報の活用を検討すべきであると示している。災害時には警察署、消防署、消防団等と協力連携し、迅速に安否確認を行っていくとの答弁でありました。次に、その他一案件についての審査では質疑はございませんでした。次に、 請願一案件については、本請願の紹介議員の丸山博司委員により、請願趣旨の説明があり、審査に入りましたが、質疑はございませんでした。以上が主な審査内容でした。本委員会に付託された先決補正予算1案件、補正予算5案件、条例7案件、その他1案件の14案件については、村長報告提案のとおり、承認・可決することに決定いたしました。また、請願1案件については、審査の結果、採択することに決定し、執行機関に送付し、その処理と結果の報告を請求するものといたしました。報告は以上であります。令和5年3月23日、村文教常任委員長、板倉圭一、弥彦村議会議長、足立武雄様、以上であります。
はい、委員長の報告が終わりました。これから委員長報告に対する質疑に入ります。最初に承認第1号専決処分の報告について、令和4年度弥彦村一般会計補正予算括弧第12号について、委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから承認第1号について採決を行います。お諮りいたします。本案に対する委員長報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり承認することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって承認第1号は委員長報告のとおり承認することに決定いたしました。次に、議案第1号、令和4年度弥彦村一般会計補正予算括弧第13号について、委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論終わります。これから議案第1号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第1号は委員長報告のとおり可決することに決定いたしました。次に議案第2号。令和4年度弥彦村国民健康保険特別会計補正予算括弧第3号について、委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第2号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立を願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第2号は委員長報告のとおり可決することに決定いたしました。次に議案第3号。令和4年度弥彦村高知高齢者医療特別会計補正予算括弧第2号について、委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第3号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委 委員長報告の通り決定することに賛成の皆さんは起立を願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第3号は委員長報告の通り可決することに決定いたしました。次に議案第5号令和4年度弥彦村下水道事業会計補正予算括弧第2号について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第5号について採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の皆さんは起立願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第5号は委員長報告の通り可決することに決定いたしました。次に議案第6号弥彦村個人情報保護法施行条例の制定について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第6号について採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の皆さんは起立を願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第6号は委員長報告の通り可決することに決定いたしました。次に議案第7号弥彦村情報公開個人情報保護法失礼弥彦村情報公開個人情報保護審査会条例の制定について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第7号について採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の皆さんは起立を願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第7号は委員長報告の通り可決することに決定いたしました。次に議案第8号弥彦村村営住宅条例及び弥彦村公の施設に、関する指定管理者の指定手続き等に関する条例の一部を改正する条例について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第8号について採決を行います。この採決は起立によって行います。法案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の皆さんは起立を願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第8号は委員長報告の通り可決することに決定いたしました。次に議案第10号弥彦村保育園条例の一部を改正する条例について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第10号について採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。 本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立を願います。はい、起立全員と認めます。したがって、議案第10号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第11号、弥彦村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか？質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか？討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第11号について採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立を願います。起立全員と認めます。したがって議案第11号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第12号、弥彦村特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか？質疑なしと認めます。これで質疑終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか？討論なしと認めます。これで討論終わります。これから議案第12号について採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第12号は委員長報告のとおり可決失礼、委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第13号、弥彦村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか？質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか？討論なしと認めます。これで討論終わります。これから議案第13号について採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第13号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第27号、三条市、燕市、加茂市、田上町及び弥彦村並びに新潟県三条燕総合グラウンド施設組合における公の施設の総合利用に関する協定の一部変更について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか？質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか？討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第27号について採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第27号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第28号、令和4年度弥彦村一般会計補正予算括弧第14号について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか？質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか？討論なしと認めます。これで討論終わります。これから議案第28号について 採決を行います。この採決は自立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは自立願います。一律全員と認めます。したがって議案第28号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に請願第1号、行政処置制度及び行政処置法への理解を深める府中啓発を行うことについて委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論終わります。これから請願第1号について採決を行います。この採決は自立によって行います。本案に対する委員長報告は採択であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは自立願います。はい、自立全員と認めます。したがって、請願第1号は委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。ただいま採択された請願は地方自治法第125条の規定により執行機関に送付することといたします。次に日程第16、議案第9号、弥彦村子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第22、議案第26号、弥彦村生活支援ハウスの指定管理者の指定についてまでの条例5案件、その他2案件を一括して議題といたします。以上の7案件につきましては、厚生産業常任委員会に審査を願っておりますので、委員長から審査結果について報告をお願いいたします。それでは柏地厚生常任委員長。はい。はい、
おはようございます。令和5年第1回3月定例会厚生産業常任委員会審査報告。本委員会は3月定例会において付託された議案を審査するため、去る3月10日午前9時から委員会室において開催をいたしましたので報告をいたします。審査での出席委員は5名であります。説明のため出席した者、村長、総務部長、産業部長、所管の課長及び担当職員であります。委員会事務のため出席した者、議会事務局長及び書記であります。本委員会において付託された議案は条例5件、その他2件であります。なお、本委員会は総務文教常任委員会と連合審査により審査を行いました。委員長開会宣言の後、7案件につきましては会期初日に提案説明が行われており、早速審査に入りました。付託された条例5案件についての審査では、子ども医療費無料化について4月以降も継続としているが混乱なく進められるのか、またその周知方法はとの質疑に、国保連合会と社会保障診療報酬基金及び県内の医療機関に対して無料化継続の周知は完了しており、対象者へは広報弥彦で周知する予定である、また4月からの新しい 受給書証については、3月下旬に届くよう準備を進めているとの答弁でありました。その他2件についての審査では、生活支援ハウス、小柄仮想の指定管理者の指定について、1年間としている理由はとの質疑に、令和2年度末に弥彦村から社会福祉協議会へ業務の改善や体制の見直しを要望したことによるものであるとの答弁に対し、今回の更新も1年となったのは、まだ改善がなされていないということかとの質疑に、会長の変更や介護保険事業の改善が見られたので、次回の更新はグループホーム、こいての指定管理者と合わせ、3年で委託する予定であるとの答弁でした。以上が審査内容です。本委員会に付託された条例5案件、その他2案件の計7案件については、村長提案のとおり、可決することに決定いたしました。報告は以上であります。令和5年3月23日、厚生産業常任委員長、柏木文夫、弥彦村議会議長、足立武雄様、以上であります。
はい、柏木厚生産業常任委員長の報告が終わりました。これから委員長報告に対する質疑を行います。最初に議案第9号弥彦村子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第9号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立全員と認めます。したがって議案第9号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第14号弥彦村一人親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第14号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第14号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第15号弥彦村重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第15号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立を願います。はい、起立全員と認めます。したがって、議案第15号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第16号弥彦村国民健康保険条例の一部を改正する条例について 委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第16号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の皆さんは起立を願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第16号は委員長報告の通り可決することに決定いたしました。次に議案第17号弥彦村空き家等の適切な管理に関する条例の制定について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第17号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立全員と認めます。したがって議案第17号は委員長報告の通り可決することに決定しました。次に議案第25号つばめ弥彦総合事務組合規約の一部を変更する規約について委員長報告に対する質疑を行います。このご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第25号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の皆さんは起立を願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第25号は委員長報告の通り可決することに決定しました。次に議案第26号弥彦村生活支援ハウスの指定管理者の指定について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第26号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の皆さんは起立を願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第26号は委員長報告の通り可決することに決定しました。次に日程第23議案第4号令和4年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算括弧第5号及び日程第24議案第22号令和5年度弥彦村競輪事業特別会計予算の2案件を議題といたします。本案件につきましては競輪特別委員会に審査を願っておりましたので委員長から審査結果について報告をお願いいたします。それでは本田競輪特別委員長。はい、
令和5年第1回3月定例会競輪特別委員会審査報告をいたします。本委員会は3月定例会において付託された議案を審査するため去る3月15日午前10時から委員会室において開催いたしました。主なものについてご報告いたします。出席委員は10名であります。説明のため出席したもの、村長、総務部長、 産業部長、公営協議事務所長および副所長2名であります。委員会事務のため出席した者、議会事務局長および書記であります。委員長開会宣言、村長挨拶の後、担当所長から報告事項について説明があり、質問に入りました。令和5年度上半期日程表の作成にあたり、日程調整会議では希望通りと考えるかとの質問に、全国調整などもあるので、すべて要望が叶うわけではないとの答弁でした。最近の日程調整会議では、どのように開催日程を決めているのかとの質問に、弥彦は関東エリアに属するが、F1 開催の人気の日程はくじ引きで決まる。昼間の F2 開催も関東では弥彦、立川、取手と開催場が少ないため、希望は通るが、最終的には全国調整となる。ミッドナイト競輪は完全に全国調整となり、枠を示され選択するという方法であるとの答弁でした。前橋競輪場を借り上げてのミッドナイト競輪の委託利用率はどのくらいで契約しているのかとの質問に、前橋市へ支払う事務委託料は売上額の 3.45% で契約の予定であるとの答弁でした。前橋での借り上げミッドナイト競輪の開催時は、職員の配置などどのように考えているかとの質問に、前橋競輪場へは前県日に所長代理の2名を、3日間の開催中は所長代理1名での執務を考えているとの答弁でした。令和5年度は友人親王杯開催であるのに、収益の減額見込み理由は何かとの質問に、5年度はミッドナイト競輪4節を前橋で借り上げ開催するため、収益を少なく見込んだものであるとの答弁でした。令和7年度以降は、競輪場での大きな改修等の工事もなくなると予想されるが、との質問に、弥彦競輪場は古い施設が多く、今後も改修箇所は出てくると思われる。ここで改修が終了というわけではないとの答弁でした。今後も売り上げが順調であれば、多くの収益が見込まれ、基金残高も増えていくと思われるが、このお金をどのように使っていく予定かとの質問に、規模の大小はあると思うが、施設等の改修費の確保は必要である。次に、災害時の拠出金の準備、福祉、子育てなど、さまざまな基金化などを考えている。競輪の収益自体が流動的な要素があるので、安定的な利益の確保に努めていきたいとの答弁でした。歯科園側入場口新設工事に伴う給水管移設工事であるが、部分的な回避ではなく、給水管全体の移設となるのか、また工事を急いでいるとのことだが、3月議会中に提案されるのかとの質問に、この工事が給水管に沿っての工事となるため、今後給水管に不具合が出た場合、修繕等を容易にするための移設工事である。3月末に行われる臨時議会に提案予定であるとの答弁でした。以上が報告事項の審査内容でした。次に、本委員会に付託された議案は、令和4年度補正予算第5号および令和5年度当初予算2案件であります。付託された2案件については、議案説明会および初日に提案説明が行われておりましたので、早速審査に入りました。最初に 令和4年度補正予算（第5号）についての審査では、JKA からの開催経費負担金収入とあるが、事業内容を知りたいとの質疑に、本庄開催時に選手を宿舎へ輸送するバス添乗の業務代行料であるが、一開催が当初より増となったため、実績に合わせたものであるとの答弁でした。財政基金、整備基金は総額いくらになるのかとの質疑に、今回の補正額を増額し13億8540万円となるとの答弁でした。バスタクシー借り上げ料の減額について伺いたいとの質疑に、当初予算では感染症対策としてすべて大型バスで算定していたが、平日は利用者が少なく小型バスに運行したため経費の減額となったとの答弁でした。競輪宿舎の増築工事が見直しとなったが、共人親王杯記念競輪開催時において支障はないかとの質疑に、現在普通開催においては宿舎の収容人員選手管理等の問題はない、 G3 以上の開催では参加選手数が増加となり感染症対策として分縮という方法もあるが、令和3年度の共人親王杯開催、今年度の記念競輪でも実施しているため支障はないと考えるとの答弁でした。続いて令和5年度当初予算についての審査では、5年連続で弥彦競輪サイクルチームから合格者が出ているということだが、弥彦競輪ではどのような支援援助を行っているのかとの質疑に、この活動は弥彦サイクリングパークの事業としており、毎年サイクリングパークへ補助金を出している、競輪場を使用した練習や指導者への報酬などの支援も行っているとの答弁でした。競輪施設等整備基金に繰入れ金2億5000万円とあるが、基金は合計でいくらとなるのかとの質疑に、令和4年度末基金残高合計は13億8540万円の予定となり、そこから令和5年度施設整備基金より2億5000万円の繰入れ金をする場合、取り崩しを行うので11億3540万円となるとの答弁でした。スタンド屋根改修とあるが、工事の内容を伺いたいとの質疑に、令和2年度にスタンド席の座席部分の改修を行ったが、その時にできなかった中央及び方向院側スタンドの屋根、支柱等の改修工事を行うものであるとの答弁でした。場内防犯カメラ更新工事費の内容について教えていただきたい。モニターの設置場所も合わせて考えてほしい。また参考とした競輪場などはあるのかとの質疑に、場内防犯カメラ33台、モニターは1箇所2台の5箇所10台を予定している。モニターの設置箇所は、開催執務委員長室、公営競技事務所、警察官詰め所、J 本部、集計センターの5箇所を考えている。参考見積もりのため、前橋競輪場を手掛けた業者に依頼したとの答弁でした。防犯カメラ更新の必要性は十分に理解したが、設置から30年以上経過とあるが、なぜ30年も更新がなかったのかとの質疑、予算面もあるが場内の改修工事等もあり設置範囲が不確定だったことや、設置業者が等が見つからなかったなどの背景があるとの答弁でした。以上が主な審査内容でした。 本委員会に付託された補正予算1案件、当初予算1案件については、村長提案のとおり、可決することに決定いたしました。報告は以上であります。令和5年3月23日、競輪特別委員会委員長本田高根、弥彦村議会議長足立武雄様、以上でございます。
はい、委員長の報告が終わりました。これから委員長報告に対する質疑に入ります。最初に議案第4号弥彦村競輪事業特別会計補正予算第5号について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか？質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はありませんか？討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第4号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立を願います。はい、起立全員と認めます。したがって議案第4号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に、議案第22号、令和5年度弥彦村競輪事業特別会計予算について、委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか？質疑なしと認めます。これから討論に入ります。討論はありませんか？討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第22号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは規律を願います。はい、規律全員と認めます。したがって議案第22号は委員長報告のとおり可決することに決定いたしました。ここでしばらく休憩といたします。再開は11時10分といたします。